聖書をお読みします。ヨシュア記20章2節と3節。イスラエルの子らに告げよ、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町を定めよ。意図せずに誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃げ込むためである。血の復讐をする者から逃れる場所とせよ。今日は逃れの町というお話なんですね。逃れるっていうのは、まあ逃げるっていうことですけど、どういう意味かというと、これは間違って誰かを殺してしまった人が逃げ込む町っていうことなんですね。殺そうと思って殺したらダメです。その人は死刑にされます。でも殺すつもりがなかったのに間違って他の人を殺してしまった人は逃れの町という場所に逃げていくことができたんですね。そこで守られるということができました。で、逃れの町っていうのは全部で6つ決められたんですね。ヨルダン川を挟んで東と西に3つずつですね。ちょっとここにシールを貼ったんですけど見にくいかもしれません。こことこことここ、そしてこっち側はこことこことここ、まあどこからでもまあ逃げ込みやすいようにちょうどこうバランスよく6つの町がこう決められたんですね。じゃあ次お願いします。で、間違って殺してしまった場合としてどういうことがあるか、聖書が書いていることですけど、例えば誰かと一緒に森に行って木を切っていたら斧が頭がスポンって抜けてですね、わーって言って近くにいた人に当たってしまってこの人が死んでしまった場合、この場合この人を殺そうと思ったわけではなかったので、これは間違って殺そうと思わなかったのに殺してしまったっていう場合ですね。こういうことが聖書に一つあります。じゃあこっちからお願いします。あるいは棒で他の人を間違ってついてしまった場合っていうんですね。もちろんちゃんと注意をしていなければなりませんが、この人は誰もいないと思ってちょっと動かしたら後ろに人がいてついてしまって、この人が倒れて頭をぶつけて死んでしまった、例えばこんなことがあったら、これもこの人はわざとやったわけではなかったんですね。で、こういう人が助かるための町ということだったんですね。じゃあ次お願いします。で、その人は逃れの町というところにこう逃げていくことができました。で、昔は警察がなかったので殺された人のこれ家族なんですけど、家族は一人の血の復讐をするものっていうのを決めるんですね。こう罰を与えるものを一人決めます。で、その人が自分の家族を殺した人を追いかけていって、その人をこう殺すことができたんですね。でもこの人が逃れの町というところにその前に逃げ込んだら、この人は助かったんですね。今ちょうどこの逃れの町にギリギリこの人が逃げ込んできて、後から追いかけてきた人が来ましたが、この町を守っている祭司が、はい、ダメです、もうここからはあなたは手を下してはなりませんって言って、この人が助かったっていう、まあ、そういう場面を書いたわけですね。で、この人は逃れの町に入った後調べられます。本当に間違って殺したのか、殺すつもりがなかったのか、もし本当に殺すつもりがあったらこの人は逃げ込んでもダメです。この人は殺されます。でも調べた結果、本当にこの人はそういうつもりがなかったんだっていうことが分かった場合、この人はこの町の中で守られたんですね。でもこの人は一つ条件がありました。それはこの町から出てはいけませんってことです。この町からなんかずっとこの町にいるのは面白くないなと思って町の外に出たら、いつでもこの人を殺していいってことになっていました。ですからこの人はこの町から出ることができなかったんですね。家族と別れて一人で逃げてきても、家族とバラバラでこの逃れの町で生活しなければなりませんでした。まあ牢屋みたいな感じですね。ですからそういう意味では、でも一つだけこの人がこの町から出ることができる決まりがありました。じゃあ次お願いします。それは大祭司という、イスラエルの中で一人いる大祭司が死んだ時だけその人は逃れの町から出ることができたんですね。じゃあこちらがお願いします。はい、さあこのように逃れの町からこの人はこう出ることができたんです。で、この時は誰もこの人を殺してはいけなかったんですね。で、この人は迎えに来た家族と一緒に会って、よかったってこう 合っていますが、でも皆さんこの顔がですね、すごく喜んでる感じではないんですね。どうしてかっていうと、助かってよかったです、家族と会えてよかったです、でもそのためには大祭司が死ぬということがありました。ですから簡単に喜べないですね。死んだ人がいて自分たちは助かったんだ、これはこの大事なことをイスラエルに教えるものでした。それは罪は簡単に許されませんよ、私たちの罪が許されるためには誰かの身代わりの死っていうのが必要です、そうして初めて私たちの罪は許されますということを教えるものだったんですね。で、皆さんこう聞くともう分かるんじゃないでしょうか。これは何を指しているかというと、そちらのお願いします。それはイエス様の十字架を実はこれは指していたんですね。イエス様がの身代わりの死によって私たちは許され、そして救われるということをこれは教えるためのものでした。ということは皆さん、大事なことは逃れの町っていうのは実はイエス様のことなんですね。ですから私たちはイエス様という逃れの町に逃げ込んでいるかってことなんです。私たちがイエス様という逃れの町に逃げ込んでいれば助かります、救われます。で、だから私たちはこの本当の逃れの町に逃げ込んでいるでしょうかってことを皆さん自分でこう考えてもらいたいんですね。そこに入ればもう安全です。さあ、イエス様は自分のところに来る人について言っている御言葉がありますので、ちょっと見たいと思います。はい、じゃあ皆さんと一緒にこれお願いします。はい、私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。ヨハネの福音書6章37節後半。さあ、イエス様は私のもとに来るものを私は決して追い出したりしません、外にって書いてますから、イエス様のところに助けてくださいって言った時にイエス様が追い出すってことはしないって言うんですね。私のもとに来るものを必ず私は受け入れますとイエス様は言っています。もう一つ見事お願いします。じゃあこちらもお願いします。3、はい、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。ヨハネの福音書10章28節。さあ、イエス様は自分のところに来る人に永遠の命を与えます。その人は永遠に滅びることがなく、また誰も私の手から奪い去りはしません。イエス様が守ってくださいますと言っていますね。さあ、今週は実は皆さん、金曜日はイエス様が十字架にかかったことを覚える日なんですね。私たちはこのイエス様の十字架を感謝して、本当の逃れの町であるイエス様のもとに逃げていくものでありたいと思います。そしてイエス様の十字架によって罪を許され救われる祝福に生きていきたいと思います。じゃあお願いします。神様、イスラエルは誤って人を殺してしまった場合、逃れることができる逃れの町という制度を神様によって与えられました。これは実はイエス様の十字架を指し示すものでした。私たちも罪を犯して本当は裁かれなければならない者たちです。どうぞその私たちは誠の逃れの町であるイエス様のもとにこそ逃れていく者たちでありますように。イエス様は身代わりの死を通して私たちの罪を許されるようにしてくださり、また私たちを裁きから解放してくださいます。どうぞこのイエス様のところに行って罪を許され、そして永遠の命に生きるものとなることができますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。創世記33章1節から20節。
ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと2人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。すると女奴隷とその子供たちが進み出てひれ伏した。次にレアもその子供たちと進み出てひれ伏した。最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。するとエサウは、私が出会ったあの一群すべては一体何のためのものかと尋ねた。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものですと答えた。エサウは、私には十分ある。弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すなら、どうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上のお顔を見て、神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。エサウが、さあ旅を続けていこう。私があなたのすぐ前を行くからと言うと、ヤコブは彼に言った。あなた様もご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れはすべて死んでしまいます。あなた様はしもべより先にお進みください。私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせて、ゆっくり旅を続け、あなた様のもと、セイルへ参ります。それでエサウは言った。では私と一緒にいる者の何人かをあなたのもとに残しておくことにしよう。ヤコブは言った。とんでもないことです。私はご主人様のご好意を十分に受けております。エサウはその日、セイルへ帰って行った。一方、ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえその場所の名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの北、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエルと呼んだ。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、すぐる一週の歩みも支えられ、週の初めの日の礼拝へとお導きくださり感謝いたします。こうして週の初めの日ごとに主の復活を覚えて、よみがえりの命と贖いの大きな希望とに私たちは生かされておりますけれども、その恵みに生かされるために、あなたがしてくださったことが一人もの十字架でありました。御子は私たちの救いを勝ち取るためにどんなに苦しまれ、大きな犠牲を払ってくださったことでしょうか。今週は特にその主の十字架を覚える週です。私たちの救いのためにどんなに大きな代価が払われたかを、この週思い巡らしつつ歩む者たちでありますように、私たちのすべての希望がここにあることを深く感謝し、賛美する時とならせてくださいますように、そして救われた喜びと感謝を持って、主が備えてくださった命の道を歩む者たちであるように、この週の私たちの歩みを導いてください。病のうちにある者、また悩みや苦しみのうちにある者たちを主が慰め支え
高く引き上げてくださいますように。これからの御言葉のひとときを御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ兄エサウに会うという場面が今日の章に記されます。ヤコブは20年前に兄の祝福を横取りし、このためにエサウはヤコブを殺すと決意しました。そのことを知った母リベカは、兄さんの怒りが収まるまでと遠い自分の生まれ故郷パダンアラムへヤコブを逃がしました。その期間が20年もの長期に及ぶとは、母リベカもまたヤコブも思っていなかったことでしょう。この間ヤコブは人を騙したように自分も騙されるという苦しい期間を過ごしました。しかしヤコブはアブラハムへの神の約束を継承する者として、約束の地カナンに戻って生活しなければなりません。神様からもそのようにするようにとの命令がありました。それで彼は戻ってきました。そしていよいよ明日兄エサウと会うという前の日の夜、前回見ました神ご自身と格闘をするという出来事がありました。ヤコブはももの関節を打たれて足を引きずるものとなり、そのような状態になって初めて本当の意味で神様の恵みにより頼むものとされました。この日の朝、足を引きずっていた彼の上には太陽が昇っていました。神の祝福が彼の上に注がれているということを象徴するかのようでした。このようにして兄と会うための準備は神様によって完了しました。そしていよいよその兄と会うという場面がここに記されます。一節に、ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきたとあります。彼は400人の者を引き連れていました。さてヤコブはどうしたでしょうか。彼は自分の群れをレアとラケルと2人の女奴隷の群れに分けます。まず先頭は女奴隷たちとその子供たち、次にレアとその子供たち、そして一番後ろにラケルとヨセフを置きました。明らかに大事な者たちを後ろに置いたということですね。もしエサウに攻撃されても、自分にとって大事な者たちはなんとか助かるようにと、こんなところにヤコブのこれまでの性質がそのまま残っているということが示されています。一方で彼の新しく変わった面もあります。それは彼自らが先頭に立って進んだことでした。彼はすでにエサウが400人を連れて向かってきているという知らせを受けていました。それを知った最初の時、ヤコブは非常に恐れて心配しました。そのために彼は昨晩は安心して休むことができず、その延長に神との格闘がありました。しかしこの日の彼は違いました。前の晩の神との格闘を経て、ヤコブは神に信頼し、神に一切をお委ねし、自分自身が行列の先頭に立って進み、兄に近づくまで7回地にひれ伏しました。過去の自分の罪を悔い改めている者として、心からお詫びする者として彼はそのようにしました。するとどうだったでしょうか。4節でエサウが走ってきます。そしてどうしたのか。なんと彼は弟ヤコブを抱きしめ、首に抱きついて口づけしました。そして二人は泣いたと記されます。余計な言葉は不要なほどの感動的なシーンですね。 兄エサウは危害を加えるどころか受け入れてくれました。なぜ殺すと言っていた彼がそうしてくれたのでしょうか。あれから20年もの時が経過したからでしょうか。あるいは7回も地にひれ伏して近づく弟を見て心が和らいだからでしょうか。あるいはまたエサウがもともと持っていたおおらかな性格ゆえでしょうか。おそらくこのいずれもが関係していたと思います。それにしてもこれを読んで何か思い出さないでしょうか。それはイエス様が語られたあの放蕩息子の例えにおける父の姿ですね。あの放蕩息子の父も走り寄り抱き口づけしました。イエス様があの例えを語る際、このエサウを思い出していたのではと思うほどによく似ています。エサウは目を上げ、ヤコブと共にいる者たちについて尋ねます。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと言います。そして女奴隷とその子供たち、次にレアとその子供たち、最後にラケルとその子ヨセフが順番に進み出てひれ伏しました。こうしてヤコブはエサウに自分の家族を紹介することができました。また先立って使わした贈り物についてもエサウは問います。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものですと答えます。エサウは、私には十分ある、弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言いましたが、ヤコブは強く勧めます。これは彼のお詫びの気持ちの表れであり、またエサウとの和解を確かなものにしたいという願いからのものだったでしょう。ヤコブがしきりに勧めるため、エサウはそれを受け取ります。こうして両者の和解は確かなものとありました。これは神の恵みによる奇跡です。神がヤコブの状況と彼の心を整え、また一方ではエサウの状況と彼の心を整えて、このような願わしい結果を導いてくださいました。またこのヤコブの姿には神の恵みが特別に現れています。私たちはここに二人の兄弟の和解を読んで安堵し、喜ばしく思いますが、同時に二人の違いも鮮明にここに現れているのを見ます。ヤコブは兄に対する言葉の中で繰り返し神に言及しています。五節で、共にいる者たちについて問われたとき、ヤコブは、神が恵んでくださった子供たちですと述べ、神の恵みを称えました。11節も同様です。彼は、神が私を恵んでくださったので、私は全てのものを持っていますと言って神への感謝を表しました。また10節で、兄に受け入れられた時、私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようですと述べ、エサウとの和解の背後に神の存在と導きを見て、そのように表現しました。このようにヤコブは、今の自分の生活を成り立たせ導いてくださっているのは神様であると述べ、神様を中心にして全てのことを見ています。それに対してエサウはどうでしょうか。彼の言葉には神への言及が一切ありません。9節で彼は、私には十分ある弟よと言うだけで、そこに神のおかげでという考えはありません。今日の箇所でエサウは、ある意味でいい人であるように描かれています。弟の罪を寛大にも許し、また弟を受け入れ、自分としては不要であるにもかかわらず、弟がしきりに勧めるので折れて
贈り物を受け入れる。ヤコブよりも器が大きく、一般的には好感を持たれる人であったと思われます。しかし彼は、神なしで私は生きているし、これからも生きていけると思っている人です。人間的な意味では魅力ある人ですが、決定的なものを欠いていると言わざるを得ません。神への思い、神への感謝、神への信仰がありません。その一方、ヤコブのこの神の恵みにすがり、神に感謝し、神に栄光を期す姿は際立っています。時間はかかりましたが、ここに兄とは対照的に信仰の人、霊の人、恵みの人として整えられているヤコブの姿を私たちは見るのです。さて、この前半部分まではそれほど問題なく読めるのですが、後半部分を読むといろいろと疑問が湧いてきます。12節でエサウは、さあ旅を続けていこうと言って、ヤコブをなんと自分のところで一緒に住むようにと招いています。どこまで彼は良い人なのかと驚きます。しかしヤコブはこの誘いを辞退します。彼ははっきりとはそう言いません。自分たちは疲れているから先に行ってください、私たちは後からゆっくり行きますと言います。そこでエサウは、そんなに疲れているなら、では何人かあなたのもとに残しておこうかと言ってくれますが、ヤコブは、いえいえとんでもないことですと言って断ります。こうしてエサウはその日、自分の土地セイルへ帰っていきました。するとヤコブはどうしたでしょうか。17節に、ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建てたとあります。彼はセイルに向かうのではなかったでしょうか。それは嘘だったのでしょうか。確かにエサウと一緒に行かなかったということは判断としては正しかったと言えます。エサウが住んでいるセイルは約束の地の外です。カナンから見て南東に位置します。一方のヤコブはカナンに住むべきものです。彼はまずベテルへ戻るべきです。ですからセイルに行ってエサウと一緒に住むようなことになってはもちろんいけない。またこれは単に場所の問題というより信仰の問題です。先に見ました通り、霊的な観点から言えばヤコブとエサウは全く異なります。信仰に生きるのではない人と全く一つになって生活することはできません。しかしヤコブはエサウに14節で、あなた様のもとセイルへ参りますと言いました。そういった直後、違う方向へと進みました。これはどう考えたらよいのでしょうか。ある人はこれは遠回しの断りの言葉であって、エサウもその意味は十分汲み取っていたと考えます。だからこのあとエサウとヤコブは35章で一緒に父イサクを葬りますが、その時この時のことが問題にはされていない。お前来ると言っただろうなというような話はそこでなされていないと。むしろ仲良く葬ったということが書かれています。だから問題なかったのだと言います。確かにエサウはこのヤコブの言葉を聞いて、どうも彼が積極的ではないこと、むしろ辞退しようとしているということを察知した可能性はあります。しかしヤコブはセイルへ参りますと言った直後、反対方向のスコテへと進みました。ここに何かすっきりしないものを感じるのは自然ではないでしょうか。
偽りとごまかしで対処しようとする古いヤコブの性質がまたここに現れていると見るのは正当ではないでしょうか。もう一つクエスチョンマークがつくのはその後の行動です。彼はスコテへ移動し、そこで自分のために家を建てました。家を建てたということは、しばらくそこに住んだことを意味します。ヤコブは本来、約束の地へ戻ったら、まずベテルへ向かうべきだったのではないでしょうか。31章13節で主はこう言われました。私はあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。なのに彼はスコテに家を建ててとどまりました。確かに長旅をしてきて、彼の家族も家畜も休むことが必要だったのかもしれません。その後彼は18節でシェケムに移動します。シェケムとベテルはもう目と鼻の先の距離です。なのに彼はシェケムにとどまります。そしてそこに住んでいる間に、次の34章で見る娘ディナの凌辱事件が発生します。パダンアラムから出発したとき、ディナは7歳頃だったと考えられますが、その彼女が襲われたこと、また兄弟たちの状況などから考えて、ヤコブはスコテとシェケムに合計10年前後は住んでいたと考えられます。なぜ彼はすぐベテルへ行かずにこんなにも長期間いわば寄り道をしたのでしょうか。これは彼の服従の不十分性を暗示するものでしょうか。このために34章で見る悲劇が起こったと言われても仕方のない流れとなっています。ヤコブは兄と和解するという素晴らしい体験をした後、気が緩んでしまったのかもしれません。それまで重くのしかかっていた重荷を下ろし、ほっとして神に従う歩みにおいて後退してしまったのかもしれません。私たちはヤコブが神との格闘を通して全く新しい人に生まれ変わり、あとは理想的なことばかりが続くことを期待するかもしれませんが、そうではなかったということをこれらは示しているようです。少しがっかりさせられます。これが現実の人間であるということでしょうか。そしてこれは私たち自身にも言えることなのではないでしょうか。しかしただ落胆だけでこの章は終わってはいません。18節にヤコブはついに約束の地に帰ってきたことが言われています。シェケムに着いたことを述べる際、聖書はカナンの地にあるとわざわざ注釈をつけています。そしてそれだけではなく、さらにここではパダンアラムからカナンへ直行したという言い方がされています。つまりこれは神が約束通りヤコブを外国から、あのラバンのもとから約束の地へ連れ帰らせてくださったということが、まあ、密かな形ではありますが、しかしはっきりと語られていると考えられます。ヤコブはシェケムで天幕を張って野の一角を買い取りました。アブラハムが買い取ったマクペラの畑地に続いて、神の民がカナンの土地で、カナンの地において所有するに至った二つ目の土地です。ヤコブはここに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエル、欄外に中がありますようにイスラエルの神である神と呼びました。イスラエルとは神と格闘した時にヤコブに与えられたばかりの新しい名前です。彼は その神の恵みを心に刻んで礼拝しました。先に述べた視点から言えば、本来ヤコブはまずベテルに直行して礼拝すべきでした。そういう意味で場所は正しくはありませんでしたが、それでも彼は礼拝しています。このようにして33章最後の部分は、神がヤコブをついに約束の地カナンへ導いたことが述べられています。神は約束に真実な方であり忠実な方です。ヤコブにはまだ課題があり不十分な点が多々あります。しかしここまで導かれた神はこれからもなお彼を教え導いていかれます。辞書で見る厳しい取り扱いを通してもということになります。まとめとして短く2つのことを振り返って終わりとしたいと思います。まず今日の章は、神がここに記された祝福を導いてくださったということを述べています。神を信じるヤコブに兄エサウとの和解を導いてくださいました。ここまでヤコブの信仰の成長を導いた上で、神がこのように導いてくださいました。そして約束の地へ連れ帰ると言われた約束を成就されました。ヤコブをこのように導かれた恵みの神は私たちの神でもあられ、私たちをも同じように導いてくださいます。この神を仰いで感謝し、この神に信頼して従う歩みへと私たちも励まされたいと思います。そしてもう一つは、ヤコブは素晴らしい経験と祝福を味わいましたが、一度で全部が変わったわけではなかったということです。彼にはなお課題があり、古い状態が繰り返し現れ、一気に理想的な人にはなっていません。しかしそんな彼をなお導かれる神の姿がこの後も記されていきます。ですから私たちも理想的な人間になっていない自分を発見しても落胆しすぎてはならないということになります。もちろんそれでいい、ダメでいいと私は言っているのではなく、それが私たち人間の現実であるということです。私たちはそのことを思って自分を誤って捉えることなく、たとえ自分がどんなに成長したと思っても、神の恵みにより頼み続けるものでなければなりません。そんな私たちにとっての慰めは、神は真実であられることです。ここまで恵み深くヤコブを導かれた神はなお彼を導いていってくださいます。私たちもその神に望みを置いて、恵みの道をさらに前進する者たちとさせられたいと思います。ご自身の真実をもって導いてくださる神を見上げて、絶えず神の恵みにより頼み、ついには最後の救いに到達させていただくもの、そして全ての栄光と賛美をただ神に帰す神の民の歩みを導かれていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、ヤコブはついに兄エサウとの和解が導かれました。想像を超える素晴らしい和解をあなたが導いてくださいました。一方それにもかかわらず、課題の残るヤコブの姿も示されました。そんな彼にあなたはなおご自身の約束を果たして導いていってくださいます。私たちもあなたによって素晴らしい祝福をいただいても、なお課題の多く残る者たちです。どうぞあなたの導きのもと、悔い改めるべきことを悔い改め、なお清められる救いの道を進むものでありますように。そしてあなたの恵みにより、あなたが備えてくださった最後の救いに入るものとさせていただけますように。 ヤコブの後に続く私たちの信仰の歩みを励ましてください。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。